夏季中休暇中の先々週の日曜日、長野県下伊那郡高木村にあります高木教会の礼拝に出席をいたしました。教会に着いたのは礼拝が始まる15分ほど前。初めての教会の礼拝に向かう時というのはいつもドキドキします。どんな教会だろうか、こう思うわけです。緊張しつつ入り口に向かいますと、中からキーボード、電子オルガンの音と女性の歌声が聞こえてきました。ゆったりとしたゴスペルソングです。おはようございます、よくいらっしゃいました。入り口にいた受付の女性でしょうか、にこやかな笑顔で迎えてくださいました。信頼会社カードに記入をし、手法などを受け取って礼拝堂に入りますと、すでに多くの方が座っておられました。講壇の真ん中ではマイクを持った女性がゴスペルを歌っていて、その横でスーツ姿の男性がキーボードを弾いていて、講壇の後ろの白い壁には歌っているゴスペルの歌詞が、ここで言うとここですね、この壁に歌詞が大きく映し出されていました。まあ、その時講壇の真ん中歌っている人の横で、スーツ姿でキーボードを弾いている男性が高木教会の牧師伊那先生であることに私はすぐに気づきました。伊那先生は教区総会などでお会いし、言葉を交わしたこともあるから顔が分かったのです。伊那先生もキーボードを弾きながら私を見て驚いていました。なんでここにいるんだろうと。まあ、その日は高木教会の敬老祝福礼拝でありまして、講壇の真ん前ですね、この礼拝堂に行って そこの前の2列のところにですね、6、7名の高齢の方々が座っておられまして、高齢者席なんていう蓋が立っておりまして、特別な礼拝でありました。私たちはそのすぐ後ろに、真ん中のすぐ後ろに案内をされて座ったのです。まあ、すると間もなく前で歌っていた女性が、では皆さん賛美いたしましょうというのです。私は一瞬と戸惑いましたが、この教会ではおそらく当たり前のことだったんでしょう。この女性のリードするに合わせて、この会衆の人たちが皆そのゴスペルソングを歌い始めたです。もちろん私たちもこうつられてですね、こう歌いました。2回ぐらい、その短い歌ですけども2回ぐらい歌ってからでしょうか、時間は10時28分、まあ、その時間にはその歌が終わり、そして女性は会衆席に戻り、キーボードを弾いていた牧師はそのまま講壇の前に座って、そして、10時半になりました。定刻通り礼拝が始まりました。礼拝出席は40名ぐらいでありますから、この教会と同じぐらいです。幼い子供から高齢の方まで、特にその日は、敬老祝福礼拝ということでしたので、高齢の方が多くいたのかもしれませんが、何かこう一つ集まったこの家族という空気に満たされて、とても温かい感じの雰囲気の中で礼拝を捧げることができまして、本当に心から感謝いたします。そしてその高木教会の修法を見て驚いたのは、月曜日から土曜日まで毎朝5時半から総天祈祷会をやっているということです。もう私が東京にいる時にも同じ地区にですね、毎日6時から総天祈祷会をやっている教会がありました。そういう教会は祈ることを非常に大切にする、ホーリネスという教派の伝統を組む教会です。高木教会もそのうちの一つでありました。日曜日の礼拝に来て、月曜日から土曜日まで毎朝5時半から総天祈祷会、つまり毎日教会に来るわけです。受付には9月の高木教会祈祷カレンダーというのがありました。まあ、これがそうです。9月の1日から毎日びっちりとこう1日、だいたい1日に4つあるいは6つの祈りの課題がこう挙げられているんですね。これを使って毎日毎日とにかく朝5時半から祈祷会をするということです。毎朝5時半教会に集まった人たちで共に聖書の御言葉を聞き、その日の課題に沿って祈る、 さらに驚いたのは、その総天気祷会の出席者が平均で13名、8月は1日も休まなかった方が3名おられたというのです。よくそんなことできるな、とても考えられないと思っている方おられるはずです。正直、韮崎教会がそういう教会じゃなくてよかったとほっとしている方もいるに違いない。しかし、多岸教会の皆さんにとっては、実際にでその出席する出席しないは別にして、毎朝教会に来て共に聖書の御言葉を聞いて賛美歌を歌って祈りを合わせてっていうことが特別なことではない、当たり前のことなんです。ですから、教会から職場に出勤するなんていう人もいるに違いない。もはや教会が家なのです。毎朝5時半には教会に来て聖書の御言葉を共に聞いて神を賛美し祈りを捧げる、そういう話を聞くと、私たちはその人たちを信仰心が強い人とか、しっかりした信仰を持っている人というふうに見るのではないかと思いますが、しかし果たしてそうでしょうか。なぜ毎朝教会に来て聖書の御言葉を聞き神を賛美し祈りを捧げるのか。それは、その一日、その日一日、神様から離れることがありませんように、この世に習うことなく神に聞き従いイエス様に習うものとして生きることができますように、その心を、信仰を確かなものとするためではなかったか。そのために集まっているのではないか。毎朝教会に来て聖書を読んで賛美歌を歌って祈りを捧げる、そうする人は、それぐらいしなければ自分はいつの間にか神様から離れてしまう。この世のさまざまなありように飲み込まれて、それに習う生き方になってしまうということが分かっているのではないでしょうか。人間の支配のもとにあるこの世、この世界は、神と人間との関係を引き離すだけではなく壊してしまう、そんなに恐ろしい力に満ちている。それがこの世であるということをよく分かっているのです。ですから、信仰心が強いわけではない、しっかりとした信仰を持っているわけではない、その逆です。自分の信仰がいかに弱いかを知っている、自分の信仰がいかに曖昧であるのかということが分かっている。だからこそ毎日教会に行く、教会からその一日が始まる、そういう思いではないか。信仰がしっかりしている、信仰が強いなんていう人は、もしかしたら世界中探したってどこにもいないのかもしれない。神を知る、イエス様を信じるということは、人間の支配のもとにあるこの世、この世界が神と人間との関係を引き離すだけでなく壊してしまう、そんな恐ろしい力に満ちているということを知るということです。それゆえに、この世にあってキリスト者として、クリスチャンとして生きるということは、常に神と人間との関係を引き離し壊してしまうような力と対峙し続けるということです。そのためには、どうしたって身の置き所を確かなものにしておかなければなりません。今日私たちに示されているダニエル書、そしてコリントの信徒の手紙の2の御言葉は、いずれのその御言葉の背景にも、神を知る者に対する迫害というものがあります。それは、神と人間の関係を引き離し壊してしまう、人間の支配のもとにあるこの世の力、その力によって迫害を受けている。その力はいつの時代にあっても存在しており、その力の強さは圧倒的で、その前にあって神の支配のもとにとどまり続け、神を知る者として生き続けることは極めて困難である。しかし、神はご自分のもとに身を寄せて生きようとする者たち一人一人を御心に留めてくださり、励ましてくださるのです。 コリントの信徒の手紙には、地上の住処とか人の手で作られたものではない天にある永遠の住処という御言葉があります。この地上の住処というのは、この世にあって人間の支配のもとに生きる者たちが身を寄せるところであり、それゆえにいずれは滅びる永遠のものではない。しかし人の手で作られたものではない天にある永遠の住処というのは、神の国、神の支配のもとに生きる者たちが身を寄せるところである。それゆえに決して滅びることはない。この世に生きるすべての人の救いのために、神がこの世に使わされたお方イエス様は、神の国、神の支配は近づいた、悔い改めよと、こう語られました。それは人間が支配するこの世が永遠に続くことは決してない、必ずこの世に神の国、神の支配が実現するということの約束です。希望が語られています。それが神の国は近づいた、悔い改めなさいというイエス様のメッセージであります。ですからイエス様を通して神を知り信じる者となった私たちは、その約束、希望のもとにあって、天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみもだえている、つまり必ずこの世に神の国、神の支配が実現するという、そのイエス様の約束を信じて、その希望のうちに未だ続いている人間の支配のもとにあっても、神を知る者として生き続けている、イエス様を信じる信仰に固く立ち続けている、その困難を極める歩みを続けているということなんです。イエス様を信じる信仰に固く立ち続ける、神を知る者として生きる、そのことのゆえにこの世から、この社会から排斥されても、のけものにされても、弾き出されるようなことになったとしても、路頭に迷うことはない。神はその者たちに身にまとうものをくださり、身を置くところ、住まうところを用意してくださっている。それだけではありません。神を知る者として生きる、イエス様を信じる信仰のうちに生きるということは、イエス様の十字架と復活の出来事によって成し遂げられた神による罪の許しと救いに預かることであり、神の支配のうちにあって決して滅びることのない永遠の命に生きるということなのです。ですからこの世における信仰の戦い、困難、苦難の中にあっても、私たちは心強い、天から与えられる住処、すなわち神のもとに身を置き続けるならば、恐れることは何もない。しかし天から与えられる住処に身を置きながらも、この世の力に身を任せて、この世に習うようなことがあるならば、神の報いを受けなければならない。それゆえにひたすら主なる神に喜ばれるものでありたいと御言葉はこう語るのです。私は浅草教会にいるときに、ある教官員の方からこんなことを言われたことがあります。先生はサンデー毎日でいつも教会にいるからいいですよね。だから日曜日の礼拝を大切にしなさい。このように習ってはいけません。神様に聞き従って、イエス様に習って生きようなどと言えるのです。でも私たちは違うんです。世間は、社会はいろいろあるんです。いわば戦場なんです。だから神様、イエス様なんて極東ばかり言ってられないんですよ。そう言われて、私は正直ドキッとしました。その方がおっしゃる通り、私は基本的には教会にいて、いわばこの世、この社会の現実から離れたところに身を置いているわけですから、この世にあってのクリスチャンとして生きるということがどれほど困難なことであるか、それがわかるかと聞かれたならば、もう黙るしかない。 先生はサンデー毎日、これをよく言われることなんです。本当に言われるんです。これ牧師は毎日が日曜日でしょ、お休みでしょっていうことです。いいですねっていうことですね。牧師はいつも教会にいられるから、神様イエス様のことばかり考えていられるんだと。でも社会で働く私たちはそうじゃない。この世に生きる私たちはいつも教会にいるわけじゃないんだから、いろいろ大変なんですと。もう言われてみればそうかもしれません。違う言い方をすれば、この世この社会にあって神を信じて生きる信仰者としてクリスチャンとして生きるということはそう簡単なことではない。人間が支配するこの世この世界の中で神の国神の支配の下で生きる、神の国を待ち望みつつその信仰に固く立って生きるということは並大抵なことではできない、そういう叫びであります。しかし私はその時一言一句覚えてるわけではありませんが、その方にこういうことを言いました。あなたの言う通り、人間が支配するこの世この世界でクリスチャンとしての信仰に固く立って生きるということは並大抵なことではない、とそう思います。ですがだからといって私は牧師としてあなたに、教会を一歩出たらそれは大変でしょうから、とりあえず神様のことを忘れていいですよ、イエス様が教えてくださったことはちょっと弱気に置いといてください、日曜日はの礼拝は無理なく出席できるだけ来てくださればいいですよ、時にはこのように習うようなことがあっても致し方ないでしょう、それはしょうがないですね、なんてことは絶対に言いませんって言ったんです。その人、人間が支配するこの世この世界にあっても神を忘れず、イエス様が教えてくださったことを常に思い起こしつつ、神の国神の支配のもとにとどまり続けましょう。そのためにも日曜日の礼拝を大切にしましょう。この世に習ってはなりませんと私はあなたに言います。なぜならばあなたはイエス様を通して神を知り、イエス様を信じる信仰によって神による罪の許しと救いに預かっている人だからです。あなただけではありません。教会に連なる者たちは皆イエス様を信じる信仰によって一つとされ、人間が支配するこの世この世界に神を明かししイエス様を明かしする者として神様から召し出されている一人一人なのです。牧師にはその人たち皆にいついかなる時であってもどこにいようとも神を忘れてはなりません。神を知る者としてイエス様を信じる者としてふさわしく生きなさいということを伝え続ける、その使命が与えられている。サンデー毎日で何をしているか、その言葉をどう伝えるか、そのことを考え続けている、それが牧師の役割です、こう言った。教会というのはこの世にあって神の国神の支配のもとに身を置いている者たちの集まりであります。それゆえにその教会の交わり、その交わりに対して語られるのは神の御言葉であり、その交わりで互いに交わされるのは神の御言葉に基づいた愛の言葉であり、そこで歌われるのは神を褒めたたえる賛美歌であり、神との対話である祈りが捧げられる。まさに全てが人間中心ではなく神中心の交わりなんです。その交わりに身を置くということは人の手で作られたものではない天にある永遠の住処である神の家に住まうということでありましょう。そして神の家に住まう者は皆そこからそれぞれ生きる現場へと送り出されるのです。行き先はどこもかしこも人間の支配のもとにある。それがこの世の現実です。だからこそ毎日毎日 神の御言葉と賛美と祈りによって日々新たにされなければ、毎日毎日神を知るものであるということを確かめて、イエス様を信じる信仰をしっかりと携えて出ていかなければ、知らず知らずのうちにあっという間にこの世に飲み込まれ流され、自分を見失ってしまうに違いない。そうなると帰る場所をも見失うことになるのです。神の家の主は、人間が支配するこの世が永遠に続くことは決してない、必ずこの世に神の国が実現するということを約束してくださったイエス様です。それが神の家の主であります。この世に生きるすべての人のために自らの命を投げ打ってくださった、そのイエス様を信じて、この世に神の国が実現するというその約束を信じて、御国が来ますように、こうひたすらに祈り続ける者は皆神の家を我が家として住まう一人一人となるのです。祈ります。